歳からでも人は変われる。
AC ジャパン
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
旦那旦那、今ちょっと面白いのが入ってますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネルホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。まあ梅雨が続いてるんですが、はい、洗濯物に困るという方がやっぱりこの時期はいらっしゃいますよね。
そうなんですよ。
西村さんもやっぱり洗濯物はされるわけでしょ。
そらしますよ、
しますよね。いや、そらそうでしょうけれども、
しますよ。だから部屋干しというか、はい、雨降りはなりますね。
また部屋干しにすると独特の匂いが、
そうですね、
あったりしますしね。
だから早い間にも乾燥機、
はい、
あの風呂場で乾燥機で乾かしたりします。
なるほどなるほど、まあ今はいろんな
便
利なものがありますからね、はい、昔は大変だったやろうなというふうに思いますよ ね。
そう、どうしてたんやろうって今思いますわ。
というても西村さんやってはったと思いますが、その例えば30年前、40年前ぐらいは。
でもそんな便利なもので大してないから、やっぱり部屋
やってたんでしょう ね。
部屋干しをやってたと思いますよ
まあ皆さんどうですか、ちょっと思い出してみてください。どんな風に生活してたかなというので、ね、まあまあ便利な世の中になったということで、ありがたい話ですがね。すさて、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服しまして明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、今日の話の目薬ミュージックソンは京都府立視力障害者福祉センターというこういうところを取り上げてお話をさせていただこうと思っています、はい、そのセンターにいらっしゃいますなずみよしひこさんと電話がつながっております、はい、なずみさん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
あのなずみさんの お名前なんですが、名字がこれなずみって泥と書いてなずみと読むんですね
すごい変わったお名前、
はい、です。
珍しいお名前ですよね
そうですね、なかなかあの最初から呼んでいただくことが難しいですね。
ですよね。
いただいたことないですね。
あ、はい、そうなんですよね。で、なずみさんにこれからいろいろお伺いしますが、まずもってこの京都府立視力障害者福祉センターというのはどういう施設なのか教えてもらえますか。
はい、あの視覚に障害のある方々のあの自立と社会参加を支援することを目的としている施設です、
はい、
で中ではですね、あんまマッサージ、指圧師、針師、灸師を養成するための教育訓練を行っているんですけども、これをあの支援法の名前であの就労移行支援というふうに呼んでいます。
就労移行支援、
はい、
ほう、
仕事に就くまでの支援を行うという。なるほど、
仕事に就くための移行するための支援ということですね、はい、仕事に就くための支援をやっているということですね、
はい
はいはい、
そしてその敷地の中にあの宿舎もありまして、
はいはい、
あの遠くから来られている方でも、あの安心して学習に、専念していただけるように生活面のサポートを行っておりまして、これはあの施設入所支援という名前で呼んでおりまして、この2つの福祉サービスを提供しております。
つまり勉強するために遠くから来られる方は、はい、まあ言うたら下宿をして勉強していくというふうに考えればいいわけですか。
はい、
はあ、あの特に中等の視覚障害者を対象になさっているというふうに聞いてるんですが。
はい、その通りです、
うん、
はい、
やはりあの途中で目がご不自由になると生活がやっぱりなずみさんゴロッと変わっていきますよね。
そうですね、うん、もう その、まあ、視力を中心にした生活を送られているところから、それがだんだんこう使えなくなってくるですとか、まあ、突然使えなくなるという方も
いらっしゃいます
ので、
ね、
うん、はい、生活も、うん、まあ、まず生活なんでしょうけども、あの仕事も続けられなくなってくるという方もおられますので、
そうなんですよね、はい、そうなるとまずやはり、皆さん来られる方、実際に勉強しようと思われる方でも精神面的なもんというのもあったりするんじゃないですか。
そうですね、うん、あのもうしっかりあの方向性を決めてから、あのいらっしゃる方もおられるんですけども、
はい、
やはりまだこれでいいんかなって思いながらですね、うん、あの見えてた頃のことをまたこう考えながら、あの来られる方もおられまして、なかなかそういう方はあの勉強にこう集中しきれないと言いますかね、
はい、
でやっぱりそこをこう気持ちをどう持っていくかっていうのをご苦労されてる方もおられますね。
そういう気持ちの切り替えというかね、はいはい、その辺も、まあ、勉強その先の仕事にも大きく影響してくるところだけに難しいところかなというふうに思いますが、
は
い、
そうですね。
さあ、そのまあアンママッサージし、それから針ですよね、
はい、
そういうことをいろいろ勉強なさるという、まあ言ったら専門学校、はい、専修学校みたいなもんというふうに考えればいいわけですか。
そうですね、うん、あの一般の専門学校と同じカリキュラムであの授業を行っております。
ほう、同じカリキュラムといいますと、はい、どれぐらいの間勉強するんですか。
そうですね、あの3年間の課程でして。
3年勉強しますの。
3年間勉強して、はあ、あの卒業したらですね、あのこのアンママッサージ指圧師ですとか、
はい、
アリ師灸師のあの国家試験を入れる受験資格っていうのをまず得られるわけなんですね。
3年勉強して初めて国家試験の資格を得ることができるわけですか。
そうですね、受験ができるようになりまして、
受験もするためにはまずこの3年勉強せなあかんというわけですね。
そうなんです、
はいはい、
はい、
うん、
でその後、まあ、毎年あの2月に行われているんですけども、この、国家試験に合格すると、まあ、この免許が、はあ、得られまして、で、まあ、それを元手にですね、仕事につけるというふうになっております。
はい、これはなかなか、はい、まあ、時間もかかりますし、
そうです
ね、努力もいるし、
はい、
この国家試験というのは決して優しくないというふうに聞いてるんですが。
あ、そうですね、なかなか難しいですね。あの問題数も多いですしね、1日がかりで、あのアンママッサージ指圧だけでも1日、
うん、
で針師灸師の試験も1日、あのずっとあの試験を受け続けることになりますので、
はあ、
はい、あんまで160問、
160問、
はい、はい、九死で
180問、ようそんだけ問題が作れるもんですね。
結構ですね、苦労も大変ですけど、
読むだけでも大変。
いや確かにそうですよ、ね、でも、はい、視覚障害の方がそれを解いていかないといけないというわけですから、
はい、
それはあの展示ですか、それとも何か違う方法でやっぱり皆さんその問題を見ていきはるわけですか。
そうですね、あの展示とそれからあの、まあ、私たちのところでは普通文字をあの視覚障害者の世界では墨字というふうに読みますけども、
ね、はい、
その墨字もあのこう字の大きさがありまして、
はい、
目に合ったものを選ぶようになってまして、でそれとその問題を録音したあのデイジーという形式で録音した CD をですね、
はい、
この、併用もできますし、
はい、
それでこう聞きながら文字も確認しながらということで、回答をしていくというふうになります。
でもこれ160問、はい、180問と言いますと、
はい、
解く時間はどれぐらい持ち時間があるわけですか。
あの午前と午後に分かれるんですけども、
はい、
あの3時間15分ずつですね、ですので6時間半の、試験時間ということになりますね。
これは相当こうかかっていかないと精神的には持たないですね、はい、その集中力というか。ねえ、まあでもそれを乗り越えないと、
はい、
資格は得ることができないということですからね。
はい、
あ、なんかあのなずみさんご自身も視覚障害者でいらっしゃるというお話をお伺いしましたんですが。
はい、そうです、私も、うん、 全く見えなくて全盲で、普段は点字を使用しております。
はあ、おいくつぐらいから全盲になられたんですか？
あの1歳半から
でして、ね、そうなんですね。
もう見えてた記憶が全くない、
ね、ないという感じですよね。
はい、はあ、
で、なずみさんご自身も講師先生をされているというふうにも聞きましたが。
あ、はい、あの授業を出していただいてます。
どんな授業をやっていらっしゃるんですか？
はい、私はあの今はあの東洋医学 の, そのアンマハリキューというのが、まあ東洋医学を基本としてしていますので、
は
い、その東洋医学のいろいろなこう考え方とか、あの病気の診察の仕方ですとか、
はい、
そういうのを、教える授業とですね、
はい、
それからあの地域の方に来ていただきまして、患者さんとして来ていただきまして、で、その方にあの生徒さんが施術をしてですね、
なるほど、
で技術を磨かしていただくという臨床実習という科目があるんですけども、それをあの担当しています。
なるほど、
はい、
生徒さんというのはどれぐらいいらっしゃるんですか？何人ぐらいいらっしゃるんですか？
今年度はあの17名の方が頑張っておられまして。
17名、これはいつもに比べて多い方ですか、はい、少ない方ですか？
ちょっとあの最近徐々に減っておりまして、
はい、
あの昨年からも1名減っておりまして、
はい
はい、あの減少傾向がずっと続いて、なかなか。
そうなんですか、
はい、
はで、まあ、17名の生徒さんが頑張っていらっしゃるということですが、
はい、
あの授業内容というのは1限どれぐらいの時間なんですか？
1次元はあの45分の授業でして、
はい、
でこれがあの1日に6時間6次元目まで、あります。
それとはまあ小中学校と変わりませんよね。
そうですね、朝9時からあの15時10分までになってます。
なるほど、
はい、
その間昼食給食を挟むわけですか？
そうですね、うん、4時間目が終わったところで昼食が。
全く同じですよね、これは。
そうです。
は
そうです、ね、
で週は5日間ですか？
はい、あの月曜日から金曜日の5日間です。
なるほど、
はい、
定期試験なんかもあったりするんですか？
定期試験があの4回、年に4回ありまして、
は
あ、あの前期と後期というふうに分かれてまして、その中で、中間と期末ですね、
は
あ、それの合計4回の試験があります。
これもほとんど変わらないような感じですよね。
そうですね、本当に普通の学校と
で,、
ね、
でもそれを3年間いろんな形で勉強していくわけですよね。
はい、
はあ、まあ、たくさんの生徒さんがいらっしゃると思いますが、なんか印象に残っている生徒さんいらっしゃいます？
そうですね、あの、うん、3名ほどあのお話しさせていただいてよろしいでしょうか？
はい、どうぞ。はい、
あのお一人目はあの私たちのところでこう、まあ、在学中にですね、あの出産をされまして。
は、女性の方ですね。
あ、そうですね、女性の方で、あの出産をされまして、まあ、その間はしばらく休まれたんですけども、
は
あ、また復帰されて、
は
あ、あのしっかり3年間で卒業されて、あの免許を手にされた方ですね。
はあ、
はい、まあ、なかなか例がないので、あのすごくこう印象に残っておられ、
いや、
あの
これは大したもんですよ。
そうですね、すごくもう頑張られた。
でもその後子育てもあるわけでしょ？
あ、そうです、それもずっと、そうですね、もう本当に生まれたばかりの赤ちゃんですので、
ええ、
手がかかったと思うんですけどね。
それでもちゃんと卒業されて、
そうですね、
資格もお取りになったんですか？
はい、
すごいな。はあ、その人紹介してほしいぐらいです本当、あとどういう方いらっしゃいました？
はい、それからあの、うん、腎臓が具合が悪くてですね、
はいはい、
あの人工透析を、
透析をね、
受けられながら。
これも大変です。
そうなんです、授業が終わってから、うん、まあ、週に3回ぐらいは。
そうですね、2日3日に1回はね、透析に行かないといけませんし、はい、時間がかかるんですよね、はい、透析はね、
帰りが遅くなるんですけども、まあ、そんな中でも頑張られてですね、
はい、
卒業されて、この方もあの免許を取られて、
はい、
企業の中で社員の方をですね、対象に施術をするヘルスキーパーという仕事があるのですけども、
はい、はい、
そこでこう勤務されているという方ですね。
はい、これも頑張ってほしいですね。
そうですね。
あ、もう一人は、
はい、もう一人は63歳でこう入られまして、
はい、
で3年間で 卒業されて、就職も免許取られて就職もされたんですけども、その方はその失明された後ですね、しばらくずっと家に来られたそうなんですよ、
はい、
でなかなかもう、まあ、年齢もありますし、もうぼーっと過ごそうというふうに考えておられたようなんですけども、
は
あ、少しこの生活の訓練 の, ところに通われて、
はい、
で周りの方に刺激を受けてセンターに、来られた方なんですけども、その卒業されてですね、で仕事がまた仕事ができるということにすごく喜びを感じられて、
なるほど、
でこう家にいた時間がですね、今思うと本当にもったいなかったって、もっと早くセンターに来たらよかったっていうふうに言っていただいたことがですね、すごくこう印象に残ってまして、
ええ、
はい、
でまあ、その方からするならば63から始められて3年間、まあ、ええ、ね、勉強されて、
ええ、
資格取って67、8ぐらいから仕事を始めるという形になりますよね。
そうなんです
。すごいな、はあ、それも新しい仕事ですからね、
はい、そうなんですよね。今までと全然違う仕事で、
はあ、
もう、ね、60過ぎてまた3年間行こうかなって思うだけでもすごいなと思う。
いやいや、本当にすごいなと思いますよ。
はい、
はあ、やっぱりこのセンターに来られる方っていうのはやっぱりなんか一本持ってはりますね。
そうですね、いろんな背景を抱えながら、それでもこう頑張ろうと思って来てくださった方ですね、
なるほどね、
はい、
というように、まあ、皆さんがここで一生懸命勉強をして国家資格を取って、そして仕事についていらっしゃるということなんですけれども、さあ、今度夏の体験見学会2023というのがあるというふうに聞いてるんですが、
はい、
これはどういうもんなんでしょうか。
はい、ありがとうございます。毎年夏と秋に行っておりまして、
年2回あるんですね。
年に2回行っているんですけども、うん、
はい、
こういう私たちの施設がこういうところがあるよというのを知っていただくための、
はい、
まあ、学校でいうとオープンキャンパスのようなものなんですけども、
はい、
7月の29日に予定しております。土曜日、
7月の29日、
はい、
土曜日ですね、
はい、はい、土曜日ですね、で、中身なんですけども、まず施設紹介ということで、
はい、
先ほどのこう、授業の時間ですとか内容をですね、もう少しまあ細かくどんな科目を学ぶのかとかですね、うん、いうことですとか、それから、まあ、その学習をしていく上で私たちのところでどんなサポートができますよとかですね、
うん、
で、費用も少しかかってしまいますので、
はい、
どれぐらいの費用がかかるかというようなお話と、就職先がどういうところがあるのかというようなお話をさせていただいて、で実際に卒業して働いておられる方にも来ていただいて、まあ、生の体験談をですね、
なるほど、
話していただくということで、でお昼にですね、
はい、
いつも私たちのところで出している給食のメニューを一つ、うん、まあ、体験していただくということで、
つまりお昼ご飯食べさせていただけるわけですか。
そうですね、
はあはあ、
はい、
はあ、
で、お昼からは体験コーナーということで、あんまとか針の授業がまあどんな感じで、していくのかということで、
はい、
実際にちょっと針を持っていただいたり、このシリコンのこう針の練習用の道具があるんですけども、そこに実際に打ってみていただいたりですとか、それからあんまのですね、こういうふうに揉むんですよというような施術の方法を少し、説明してみたりとか、
はい、
それからまあ、なかなか文字が扱いにくくなってきた中で、こうパソコンで、勉強する手段がありますよですとか、
はいはいはい、
授業を録音する機会はこういうのがありますよとか、教科書の文字の大きさなども見ていただけるようなコーナーですね。
なるほど。
で、まあ、もちろん施設の中全体を見ていただくのと、
うん、
それから個別相談ということで、これは希望される方のみですけども、
うん、
もっとこう細かく聞きたいという言っていただける方には個別にですね、別室でお話しさせていただくということをさし する予定です。
これが夏の体験見学会2023ということで、
はい、
日にちが7月の29日の土曜日、7月の29日の土曜日、はい、受付が午前10時からということです。場所が京都府立視力障害者福祉センターというところなんですが、これ京都のどのあたりにあるんでしょうか。
そうですね、左京区の下鴨というところなんですけども、
はいはい、
近くには世界遺産のですね、下鴨神社とか忠須の森というのがありまして、
はいはい、
その西側にあるのですけども、
ええ、
はい、近くには鴨川もありまして、
いいとこですね、
はい、環境のいいところにございます。
なるほど、
はい、
そこにありますので、これは市バスで行った方がいいですかね。はい、
そうですね、市バスのバス停がすごく近くにありますので、
何というバス停ですか。
忠須の森という、
忠須の森ですね、
です、
これも漢字難しいんですが、はい、忠須の森という、ここに、バス停一番近いところだそうでございます。ぜひ行っていただけたらなと思います。今ねお話聞いてて、私もまあ中途失明でいろいろ考えてるんだけれども、まあ、思い切ってちょっとこの学校に入って国家資格取ってみようかっていうようなお気持ちがちょっとでもあれば、この体験見学会に足運ばれてみてもいいかなというふうに思うんですが、その辺いかがでしょうか。
そうですね、うん、ぜひまだこう決めてないという方こそですね、こう見に来ていただきたいなというふうに思います。
なるほどね、
はい、
これ、まあ、いつから始まるんですか。こう夏に、まあ、体験見学会やって実際にスタートするのはいつからですか。
そうですね、来年まだ開始日というのはしっかり決まってはないんですけども、いつも4月の中旬から始まります。
ね、なるほどなるほど、
はい、
まあ、とりあえず夏に体験してちょっといろいろ考えて決められたらなということですよね。
は
い、
そうですね、
うん、
で試験がですね、
はい、
一応
あるんですね、
入所試験というのがありまして、
はい、
これが12月の13日に、
はい、
水曜日なんですけども、この
日、なるほど、
ございます。
いわゆる受験をしてから入るということですね。
はい、
ぜひ皆さん、ラジオ機の方で、ちょっと中途失明して今仕事考えてるんやと、ちょっと一歩踏み出してみたいという思いがあるんだとおっしゃる方、この、下宿することもできる寮もあるということなので、まあ、そこで勉強はしっかりとできるかなというふうには思います。京都府立視力障害者福祉センターというところです。これ今聞いててちょっと詳しいことを知りたい、あるいはそれに参加したいと思ったらどういうふうにすればよろしいんでしょうか。
そうですね、先ほど の見学会のことですとか、私たちのこの行事をした時のブログなどもありますので、
はい、
ホームページをご覧いただきたいというふうに思います。
じゃあホームページで検索をしていただけたら、はい、この入所説明、見学会のやつも出てくるというわけですね。
はい、
はい、これは無料で、行いますので。
そうです、
ぜひ足運んでください。京都府立視力障害者福祉センター、はい、これで検索をしていただけたらなと思っております。
そうですね、京都、はい、京都と視力センターでも先ほど私検索してみたんですけども、
出てきますか。
はい、出てきます、サイトに出てきますので、
はい、
はい、
ぜひネットの方をご覧いただけたらなと思います。ということで、なずみよしこさんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ぜひ挑戦をしていただけたらなと思いますね。はい、お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田としゃれでした。今日は浜田直也さん、ふるさとでお別れです。
うさぎを石かの山、こぶなつりしかの川、夢は今も土がなしや。 友がき雨に風につけても思いずるふるさと心ざしを果たして、
ラジオ聞くならラジオ大阪。
私の名前はラジオ大阪の堺送信所って言います。放送を始めたのは1958年のこと。私の仕事は電波を皆さんのところにお届けすることです。そうそう、皆さんもよくご存知のこの OBC ソングは1961年日本の民間放送史上初のステーションソングとして誕生したんですよ。ロングランでしょ。聞こえてきました、あのテーマソング。音だけで人に感動、笑い、情報を伝えるのは難しいことです。でもそれが伝わった時はそらもう最高の気分です。この喜びが続く限り私は目いっぱい頑張ります。これからもこの堺送信所からとびっきりの電波、とびっきりの番組を届けますよ。